驚いてはいけねえ。とは言っても、いや、誰だって驚くに違いないが、実はな、先ほど警察の署長さんが、俺の家をおいでになって、と私は、駆け引きも小細工も何もせず、署長から言われたことをそのまま伝えて、のう、警護も心違いしたものだが、しかしどんな人でも、一度は魔が差すというか、魔がつくというか、妙な間違いを起こしたがるものだ。これは、はしかのようなもので、人間の持って生まれた心の毒を、一度は外へ吹き出さなければならねえものらしい。だから起こした間違いは仕方のねえこととして、その間違いをそれ以上に大きな騒ぎにしないように努めるのが、お前や俺の真心というものでないか？所長さんも決して悪いようにはしないと言っている。あれは人を騙したりなどしない人だ。この町の名誉のため、ここ2、3日中に警護が見つかりさえすれば、なんとかうまく、全然お上のお叱りのないように取り明かろうと言っている。所長も俺も黙っている。この町の誰にも絶対に言わぬ。どうか頼む。警護はきっとお前のところへ帰ってくる。帰ってきたら、もう何も考えることはいらない。すぐに俺のところへ知らせに来てくれ。それが第一に警護のため。お前のため、ババちゃんのため、祖先、子孫のためだ。嫁は顔色も変えず、縫い物を続けながら黙って聞いていましたが、その時肩で深く息をついて、なんぼバカだのう、と言って左の甲で涙を浮きました。お前も辛いところだ。それは重々察している。しかし、今日本ではお前よりも何倍も辛い思いをしている人が数限りなくあるのだから、お前もここはこらえてくれろ。必ず必ず、警護が帰ってきたら、俺のところに知らせてくれ。頼む。俺は今までお前たちに物を頼んだことは一度もなかったが、今度だけはこれ、この通り、俺は手をついてお前にお願いする。私はお辞儀をしました。吹雪の音に混じって、馬小屋の方から小さい咳払いが聞こえました。私は顔を上げて、今お前は咳をしたか？いいえ。嫁は私の顔を加減そうに見て、静かに答えます。それでは今の咳は誰のだ？お前には聞こえなかったか？さあ、別に何にも、と言って薄ら笑いをしました。私はその時、なぜだか全身鳥肌立つほどゾッとしました。来てるんでないか？おい、お前、騙してはダメだ。警護はあの馬小屋にいるんでないか？私の慌てて下がう様子がよっぽど滑稽なものだったと見えて、嫁は膝の上の縫い物を脇にのけ、顔を膝に押し付けるようにして、うふふふと笑いせっこんでしまいました。しばらくして顔を上げ、笑いをこらえているように、下唇を噛んで、ぽっと湯上がりぐらいにかからんでいる顔を仰向けて、乱れた髪をかき上げ、それから急に真面目になって私の方にまっすぐに向き直り、安心して決せ。私もバカでございません。来たら来たと必ずあなたのところさ、知らせに行きます。その時はどうかよろしくお願いします。おう、そうか、と私は苦笑して、さっきのせっくらないは、俺の絡みであったべな。こうなると、どうも男よりも女子の方がしっかりしている。それでは、どうかよろしく頼むよ。はあ、承知しました。頼もしげにうなずきます。 私はほっとして、それでは帰ろうかと腰を浮かしかけた途端に、馬小屋の方で、バカ、命を粗末にするな、と明らかに所長の声です。続いて恐ろしく大きい物音が。名誉職はそこまで語って、それから火鉢の火を火鉢でいじくりながら、しばらく黙っていた。で、どうしたのです?と私は催促した。いたのですか?いるもいないも。と言って彼は火鉢をぐさっと灰に深く突き刺し、二日も前から来てたんですよ。ひどいじゃありませんか。二日も前に帰ってきて、そうして嫁と相談して、馬小屋の屋根裏のこの辺ではマギと言っていますが、まあ、乾燥や何かを入れておくところですな。そこへ隠れていたのです。もちろん、嫁の入れ知恵です。母は盲目だし、いい加減に騙して、そしてこっそり馬小屋のマギに警護を隠し、三度三度の食事をそこへ運んでいたのだそうですよ。後で教具はそう言いました。何?あの嫁なんか一言も何も言いません。今もって知らんぷりです。あの晩に私が行って嫁にあれほど腹の底を打ち割った話をして、そうして男一匹手をついてお願いしたのに、まあ、あの落ち着き払った顔。帰って馬小屋の前で聞いていた警護の方で申し訳なくなって、あなた馬小屋の針に縄をかけ、首をくくって死のうとしたのです。所長は私と別れてからも商売柄その辺をうろついて見張っていたのでしょう。馬小屋で確かに人の気配がするので、土間からそっと覗いてみると、警護がぶらりです。そこでもって、バカ!命を粗末にするな!と叫び、引きずり下ろしたところへ、私たちが駆けつけたというわけでしたが、その所長のバカという声とともに、私たちは立ち上がり、思わず顔を見合わせ、その時の嫁のまるでもう余裕なさそうに首をかしげて、馬小屋の物音に耳を澄ました格好は、いやもうほとんど真のごとくでした。恐ろしいものです。そうして私たちは馬小屋駆けつけ、警護は所長に捕らえられて、もう嫁の真っ赤な嘘が完全にバレているのに、嫁は私の後ろから警護の方を覗いてみて、いつ戻ったのだべ、と小声で言い、私は後で警護から二日前にすでに帰っていたということを聞かなかったら、この嫁が警護の帰宅をその時まで全く知らなかったのだと、永遠に信じていたでしょう。きっとそうです。嫁はもうそれっきり何も言わず、時々うすら笑いさえ顔に浮かべ、何を考えているのやら、何と思っているのやら、まるでもうわかりません。色気を感じさせないところが偉いと私は尊敬をしていたのですが、やっぱりちょっと男に色気を起こさせるぐらいの女の方が、善良で正直なのかもしれません。何が何やら、もう私は女の言うことは、点で信用しないことにしました。警護はすぐに所長の証明書を持って、青森に出かけ、何事もなく勤務して修正になってすぐ帰宅し、今はまた夫婦仲良さそうに暮らしていますが、私はあの嫁に呆れてしまいましたから、めったに警護の家は参りません。よくまあ、しかしあんなにシャーシャーと落ち着いて嘘をつけたものです。女があんなに平気で嘘をつく間は、日本はダメだと思いますが、どうでしょうか。それは女は日本ばかりでなく、 世界中どこでも同じことでしょう。しかし、と私はすこぶる軽薄な感想を口走った。そのお嫁さんはあなたに惚れてやしませんか？名誉職は笑わずに首をかしげた。それから真面目にこう答えた。そんなことはありません、とはっきり否定し、そしていよいよ真面目に、私は過去の15年間の東京生活で、こんな正直な響きを持った言葉を聞いたことがなかった。小さいため息さえ漏らして、しかしうちの女房とあの嫁とは仲が悪かったんです。私は微笑した。定本。太宰治全集8、ちくま文庫、ちくま書房、1989、平成元年4月25日、第1冊発行。